さて、このテキストとともにここまで日本語を学んできたが、新たな言語を学ぶ際に必須となるのは、その時代に応じた言葉を学ぶことだ。ただ、それと同時に、その背景にある社会の変化を考えることを怠ってはいけない。そこには、生き方を模索する人々の姿が鮮明に映し出されるからだ。例えば、ノマドやアドレスホッパーのような言葉は、スタンダードだったライフスタイルとは異なる新たなライフスタイルの出現に伴って使われるようになったものだ。ある社会をよく理解するためには、キーワードに注意を向けることが、より広く深く社会と向き合うことにつながるのではないだろうか。なお、カタカナ語は元の言語とは意味が少し違うことがあるため、特に注意が必要だ。例えば、フードロス、食品ロスとは、日本では廃棄する食品のことを言うが、英語でフードロスという場合は、消費者の目に触れる前の供給過程で発生する損失を表す言葉として使われる。この何々ロスという言い方は、それがなくて寂しいという気持ちを表す表現としても使われている。このように全く違う意味を持つこともあるため、注意が必要だ。元の言語がわかるなら、両者を対比して理解しておくと良いだろう。このテキストでの学習は通過点に過ぎない。日本語の学習はまだこれからも続く。皆さんにはこれからも積極的に新しい言葉にアプローチしてもらいたい。1193。電車もバスもないこの街では、生活するために車が必須だ。1194。ピアノの練習を怠ると指がうまく動かせなくなる。1195。語彙を増やすための方法を模索している。1196。いいカメラで撮ったので、細かいところまで鮮明に映っている。政府はこの問題についての立場を鮮明にすべきだ。1197。最近はオンライン会議がスタンダードになってきた。1198。廃棄物を減らすためにもリサイクルをすべきだ。1199。この絵は影と光の対比が美しい。1200。台風が日本列島を通過した。書類審査を通過した人だけが面接を受けられる。